々なところで、この命の御言葉をですね、同じ命の言葉をですね、いただくことができて、そしてそれを聞いて応答できますですね、恵みに感謝します。これはまさにですね、同じ釜の飯を食うということですよね。お友達わかります？同じですね、霊的なご飯ですよね、を食べる神の家族ってことですよ。今日ですね、テーマは神の家族です。神の家族のテーマはですね、同じご飯を食べるってことですね、一つは。皆さんどうですか？同じですね、この神の家族、家族にいたらですね、なんとなくですね、考えることですとかですね、顔も似てくるとかですね。皆さんどうですか？私はですね、本当に主の憐れみと恵みでですね、この前結婚30年になったんですけども、なんかですね、夫婦似てきてるんちゃうとか言って、まあ私は嬉しいですが、彼がどう思うかわかりませんがですね、皆さんどうですか？似てきてるとか言ってね、まあ、これ、父親と娘の関係で言うと、まあ、あんまり良くないみたいですけども、ね、まあ、こっちは嬉しいですよ。似てきてるとかね、これはですね、同じご飯を食べるのみならず、同じ時間を共有し、同じものをですね、本当に感じ取っているからなんでしょうか。今日はですね、そういう意味で神の家族です。で、先週はですね、神を大事にするところに祝福があるんだってことをですね、受け取って使わされていきました。ですね。そして今日はですね、神の家族というテーマですね、このエペソ2章を通して、神様パウロを通してこのエペソの教会にですね、この神の家族ということをですね、はっきり告げているわけです。この神の家族、言い換えたらですね、これはキリストの体、つまり教会ということができます。で、教会はですね、目的が、5つありますよね、教会の存在意義。それは、礼拝奉仕、交わり、教育、宣教ということで、私たちはそれをですね、1年ごとにですね、5年を1サイクルとして取り組んで、今年はですね、3サイクル目の、交わりということですね、この取り組んでいますね。神と人と心を通い合う、交わりをし、あの人を招き入れるということですね。で、聖書はですね、明確に神の家族ということを教えています。ここ、エペソ2章を通して、私たちは神の家族とは何なのか、神の家族とはどのようにして始まって、どういうふうにして成長して、どのようにして広がっていくのかということをですね、このポイントを置きながら、本当にこの御言葉からですね、教えたいと願うわけです。まず第一番目ですね、隔ての壁を打ち壊す主イエスですね。そのところですね、私たちは、教えたいと願います。まずですね、11節、ここにですね、私たちはこういう言葉を見るんですね。では皆さんで読みましょうか。11、12を3、はい。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の者と呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく甲斐もない者たちでした。はい、そうですね。パウロはですね、これ何を言ってるのか。これはですね、異邦人の立場を言ってるんですね。異邦人というのはですね、まさにですね、この割礼をしていない無割礼の者と呼ばれて、イエス様から離れている存在だというふうにですね、こう、そういうことをですね、言っているわけですね。まあ、私たちもですね、この教会ということをですね、見るときに、まあ、今一度ですね、教会という、この日本語の教える会と書きますが、本当はですね、これは、本来の意味は、持たないですよね。英語のチャーチというのはですね、主の家とか、主の宮とか、そういう意味合いがあります。ですから、教会とはですね、劇場でもなくて、また礼拝はエンターテインメントのショーでもなくて、またですね、学校のようなものと、まあ、特に日本は考える人が一定数いるんですけども、まあそれがですね、教える会というふうな感じからですね、連想するんですが、もともとですね、この、アメリカにですね、ピューリタンたちが移住したときに、まず教会を建てたんですね。教会を建てたんです。そして月曜日から金曜まで学校として使っていたんですね。そして日曜日に聖書を学ぶ時間をサンデースクールと呼んだ経緯があるので、まあそういう経緯があるので、やっぱりですね、こう何かこう、教会というのはこう何かこう、教える会みたいな。で、日本でも寺子屋っていうのがずっとあったので、まあそれとちょっとこう、 混同してしまう経緯があるんですが、でも元々のですね、この教会というのは主の宮、神殿ですよね。まあそういう経緯からアメリカでですね、最初に建てられたあのハーバード大学も元々は教会付属の神学校だったんですよね。で、まあ多くの世界中の大学がそうですね。哲学は神学の下にあるという言葉があるように、まあもともとですね、神学を学ぶために大学というのはですね、世界中に建てられていったんですね。まあ日本でもそうですよね。宣教、神学を学ぶために。だから教会と教育とは深いつながりがありますが、学校以上のものであって、まさに主を礼拝する、まさにそれが一番の教会の存在の目的ですね。だから一堂に集まる場所ということですね。私たちも祈っています。人が増えれば増えるほど一堂に集まる場所が必要です、ね、だからそうですね、本当に同じところに顔と顔を合わせてそこに集まる場所ということで主の宮、まさにもともと教会とはそういう意味があったんですね。あの幕屋がその元にありますが、で特に今日の21節ではですね、ここに主にある聖なる宮っていうことがありますね。で、22節にはですね、この御霊によって神の御住まいとなるという風言がありますように、教会はそこに神が住まる神殿であって、神を礼拝し神と交わるところです、ね、ですが教会は何のために行くんですかっていう質問に対しては、もうそれはもう一番最初に来るのは礼拝を捧げるために行くんですよね。これ以外のために例えば癒されに行くんですとかですね、もちろんですね、そういういろんな癒しのプログラムもあったらそうでしょうが、でもそれは大事じゃないんですよ。自分が受けるためではなくて、神様に礼拝を捧げるための場所です。で、ここを間違ってはいけないです、ね、ボタンの掛け違いをしてしまったらですね、まず自分が受けたいというところが発すると全てが変わっていくんですよね。まず私たちは礼拝を守るんじゃなくて捧げるために守るんですよ、その日を。ここをね、私たちはしっかりと共有したいと思うんですよね。教会はそこに神が住まう神殿であって、神を礼拝し神と交わるところ。そして聖書はここで教会は神の家族と、今日のですね、中心聖句では言っているわけですね。家族のようなものではなく、まさに家族なんだ、いやもっと言えば本当の家族なんだと宣言されてるんですよ。皆さん、教会とは何ですかっていう質問をね、何度もね、学びでもしてますが、もう一度思い返してください。教会とは何ですか？それは、キリストを信じた人の集まりですよね。罪の蔓延する、まさに世界から神様が呼び集めてくださった、そのキリストを信じる者、救い主を信じる者、新しく生まれた人との集まり、つまり共同体です。まあだから、アセンブリっていうね、いうのはそういう意味ですね。共同体ですね。それが教会、父なる神のもとに神の子供たちが集まるところ、それが教会です。まあ、ですからですね、集まるっていうことをね、私は当たり前と思っていて、集まることをやめたりしないでっていうふうにエブル書にもありますよね。でもこのコロナがあって、実際リアルに集まってないことに何かしらですね、まあ、これでいいんだと思わないところがあるのは、これは健全なんですよ。もちろんですね、現在の一般音調であるテクノロジーを通して、こういうふうにですね、オンラインを通して同じ釜の飯ですね、御言葉をいただけるのはもう本当に幸いだと思いますよ。昔はこれできなかったですからね。ね、伝達方法がなかったですから。ね、昔日本でも、のろしをあげても、のろしをいくら見てもね、御言葉が浮かんでこないでしょ。だから同じこうやって御言葉を聞けるのは、これ本当に素晴らしい一般音調だと思うんですよ。でも同じところに集まるというライブ感、リアリティはどうしてもないわけです。これ健全なんですよ。やっぱり集まるということが。まさにそうですね。皆さんですね、この家族ということをですね、今日はテーマなんですけども、一般的に家族の定義はですね、国語辞典では、夫婦親子を中核として血縁婚姻により結ばれた近親者を含む、生活共同体って書いてあるんですよ。住居と家計を共にし、人格的融合と感情的融合のもとに生活している小説もすごい難しいですよね。そういうふうに書いたんですよね、辞典には。まあ、要はですね、日本が特に大事にする傾向がある血縁ですよね。婚姻によって結ばれた近親者。そして、生活共同体、ね。特に家制度が定められていた旧民法のもとでは、この家のですね、この主と戸籍を同じくしていく必要があったとですね、そういうふうな 非常に縛りが強いものがありましたが、でもですね、そういう、まあ、いろんな、この、縛りつけるようなものは確かにあったとは言えますが、いい面は、ね、それ以上にあるんではないでしょうか。共に過ごし、共に食し、ね、共に感動体験をするとかですね、同じものを見て喜ぶとかですね、そういうものですね、そういう思いは私たちは体験してるんじゃないでしょうか。皆さんも家族単位で今ね、礼を下げてるところはまさにそうでしょう。家族、ね、それは本当にですね、この神様の素晴らしい見ての中で、この生まれ、そして育まれてきているものではないでしょうか。まさにですね、この旧約聖書を代表とするユダヤ人は、この秩序を非常に重要としていました。それは神の選びの民であるからですね。だから雑根ということはですね、罪だというふうに言われていますよね。でそういう中での神の家族なんですよ。ね、じゃあ神の家族とは何でしょうか。皆さんで確認しましょう。まず神の家族とは何か。それはですね、霊的家族だということですね。霊的家族だということです。神の家族は霊的家族です、ね。イエスは主ですと告白する御霊を受けている信仰によって結ばれ、霊的につながっている、そういう存在ですね。だからキリスト者はですね、まあ、養子ということですね。本当の実子はイエス様だけですよね。死なる神様。だから私たちはですね、養子なんですよ。ねえ。だからですね、本当にキリスト教このですね、スピリットが深く根付いている国はですね、養子というものはですね、非常にですね、ものすごくメジャーであり、ポジティブなんですよね。日本ではまだそこまで言ってないかもしれませんが、どういうふうにですね、このマインドされるかというとですね、僕は私は選ばれたんだという意識なんですよ。まさにそうですね、私たちは選ばれたんですよね。私たちがですね、なんとか鎖をかき分けて一生懸命ですね、イエス様と出会って、神様と繋がったわけじゃないですね。気がつけば、ね、まあ、福音自由教会というその群れに、そして気がつけば私は宇治福音自由教会でイエス様と出会っていたんです。皆さんもそうじゃないでしょうかね。家族もそうですね。物心ついたら、ね、この家の子供だったってことですよ。まさにですね、でも大事なことは、神様によってつながる。イエス様を信じることによって、私は霊的な家族。ね。もう背景も違う、性格も違う、もう男女の違いもあり。だからですね、その私たちが同じ放送のチャペルというキリストの体の一部として選ばれ、招かれている。前澤さん、これ本当にですね、考え始めたらすごいなと思うんじゃないでしょうか。だからね、心を合わせていくっていうのは、そういう意味では本当にですね、人間的には難しいですよね。でも合わさっていくんですよ。だから奇跡の集合体と私はいつも思いますね。なぜか同じ御言葉を聞き、同じ御霊の流れを共有するからです。だから御霊様に心が開くことがないと、ね、私は私、私のやり方があると言い続ける人がまた、ね、言いつけていくならば、そこで御霊がとどまってしまうんですよね。私はまずですね、神の家族とは、霊的家族だということを覚えましょう。そしてもう一つはですね、なんと、永遠にまで続く関係です。皆さんこれ、雨ですか？そうやったなと思いますか？いや、この人とはちょっとですね、永遠までっていうのはね、そんなことないですよね。永遠まで続くんですよ。血縁の家族が、だから神の家族であることが、本当に尊いですよね。だから今ですね、肉の家族が、イコール、神の家族になったらいいんです。ね。そうされるように私たちはもっと祈りを詰めていきたいんですよね。この神の家族がどれだけ幸いかということです。つまりですね、この神の家族は血縁以上に親密な関係となるということですよ。だってですね、今地上にあるものをですね、永遠の世界には持っていけませんからね。天国では人は目取ることも閉ずることもないとあります。婚姻関係は地上でのつながりは続かないが、キリストにある関係は永遠に続くんだということですよ。相性が良い悪い好き嫌いにかかわらず続くんです。もちろんですね、天の御国はですね、罪がありませんから、そういうですね、裁きや心もありませんから、闇がありませんから、苦しみ悲しみありませんよね。本当にイエス様を中心とした、まさしくですね、御心が完全でされていく場所です。 ですから私たちはですね、この永遠に続く関係があるから、かつての先人の信仰者たちが幾度もなく迫害された時に、このところを希望としてですね、生死を共にするほどの結束力を持って多くの人々に影響を与えてきたんですよ。皆さんいかがでしょうか。このような招きの中に私はいられたことを今朝もう一度深く覚えたいと思うんですね。そしてですね、では神の家族とはどのようにして始まるのかということですね。先ほどちょっと言いましたけども、11、12はですね、こうありました。無活霊で異邦人の、とありますように、これはですね、どういう状態かというのはですね、ここに書いています。一つはキリストから離れていました。また二つ目はイスラエルの国から除外されています。三つ目は約束の契約については他国人であると。四つ目、希望もなく、神もないと11節、12節に書いてありましたね。つまりですね、このカツレードはですね、イスラエルの男子が生まれて8日目に男性生殖器の皮の一部を切除するという、これは儀式ですね、聖なる儀式です。これは選ばれている神の民という印なんですよ、ね、神の民の印としての儀式です。でもそれを異邦人はしてないので、無カツレードのものと呼ばれてたんです。つまり神にあなたは選ばれてないですということですね。無カツレードで異邦人、それはキリストから離れ、イスラエルの国から交わりから除外され、約束の契約については他国人であり、そして希望もなく買い物、つまり蚊帳の外ということですよ、ね、関係ないということです。皆さんどうですか、こんな風に言われたらどうですか。4つをね、言われたらありがとうなんて言わないでしょ。皆さん仲間外れですよ。これはどうですか。皆さんね、仲間外れということをね、経験したこともあるかもしれませんし、やってしまったというね、こともあるかもしれません。どうですか。私は時々ね、加害者にもなるし被害者にもなりますが、ね、本当に辛いですよね。で、一番陰湿なのは、ね、ここ数十年一番人がされて嫌なこと、なんだろうと思いますか。それは無視ですよ。で、そこにいるのにもかかわらず、いないように振る舞われてしまう。つまり存在を認められないということほど辛いものはないんですよね。神様に作られた、神の形にせず作られたゆえの、これは本当の辛さですよね。まさに仲間外れという、そのことをしていくために無視ということが捉えてしまうことは本当に心が痛みますよね。私はそのような愚かな罪があるんですよ。皆さんどうでしょうか。私たちはそういう愚かなことをしてしまうものですよね。聖書はこう言っています。14節ですね、読みましょうか。では3、はい。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、とありますよね。そうなんですよ。ここにですね、隔ての壁とありますよね。まさしく仲間外れですよ。隔ての壁、今で言えば分断ですよ。皆さんそういうことを経験ね、これもあるんじゃないでしょうか。ね、例えば私はですね、小学校の時にね、掛け算の九九をですね、言う、まあ、あの時代ですからね、言えた人はもう OK でね、めちゃめちゃ褒められて、言えない人は居残りですよ。ね、今はどうか分かりませんが、もう言えるまで、だから別部屋に連れて行かれるわけですよ。もうこれ分断ですよね。もう必死でしたね。もう半泣きになってやってましたけども、どうですか、皆さん。ね、そういうね、九九だけじゃなくて、いろいろありますよね。背が高いグループ、低いグループとかね、いろいろできたもの、できないものとかね。今もですね、そういうことがいろんなケースで起こってきてしまうわけです。でも神様は、そうじゃないと、隔ての壁、それはですね、敵意なんだと言われたんですよね。で、敵意は何かというと、憎しみとか、これはですね、裁きですよ。つまり、お前やってないないかとかです、いうことです。君はできてないんじゃないかというふうに、こう、裁く心ですよ。敵意、どうですか。それをですね、言葉に出さなくても私は思ってしまうことってあるんじゃないでしょうか。ね。でもそれを、敵意からできる隔ての壁を打ち壊しって書いてます。ね。まさにですね、隔ての壁。ね。これは具体的にはですね、この、ユダヤ人と異邦人を隔てる神殿にある壁と心の中にある壁のことを指しますね。実際ですね、この宮にはですね、そういう前にはそういうのがあったんですよ。異邦人はここです。 選べの時、ユダヤ人はここですっていうですね、このことを指してるんですね。直接的な隔ての壁とかですね。そして隔てるものがある時にそこには敵があるということですね。皆さんどうですか？皆さんのね、関係、つまり夫婦の間、親子の間、家族の間、親戚の間、何かしらのこの隔ての壁ってないですか？ね、少し考えたと思うんですよね。そしてそれはですね、敵意から来るんだと。違うから。もちろん敵対してるわけじゃないと思うでしょう。でも、何か自分と違うとか、羨ましい思いとか、裁く思いとか、ね。で、ここではですね、神様言われます。敵意とは、様々な規定からなる戒めの律法と、そのように定義されてますね。これは15節です。皆さん15も言いましょうか。では3、はい。様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストは、この2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、16節も、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。はい、そうですね。今日のですね、中心聖句のもう一つですね、本当に私は受け取って握りたいのはここですよ。つまり、敵意とは、様々な規定からなる戒めの律法であります。当時はですね、本当に、このいろんな律法があって、この時点では613ほどあったんですよ。これを守れば、ね、救われる天の御国に行けるんだということを、律法学者は、こう解いていたんですね。で、自分はそれできているんだという行為義人ですよ。自分で自分を義とする、正しいと認めたという行為義人、自己義人をしていた。でもですね、実はそんな613をですね、ちゃんと克明にですね、こうやっているわけではないんですね。でも自分はもういいんだと、選ばれているんだと。そしてそれでこの異邦人をですね、非難したんですよね。で、完全にそこで分断されて壁ができていた。でもここでイエス様は二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現しと。二つのものを一つの柄として、そのすべは十字架によってとあります。だからですね、この神の家族はどのようにして始まるのか。ね。それは、神から遠く離れていた異邦人は十字架で渡されたキリストの血によって、隔ての壁を打ち壊していただいて、敵意を廃棄し捨てて神に近いものとされたのです。つまりそのことによって始まるんだということですね。だからこのイエス様を自分の罪と永遠の滅びと裁きの救いとして受け入れる、信じ受けることによって始まるんです。これ以外ないんです。皆さんどうでしょうか、ね、皆さんはそのですね、敵意をイエス様によって滅ぼされていくということを信じて歩まれているでしょうか。そうであれば幸いですね。これが私たちが神の家族として始まる、ね、つまりですね、この放送のチャペルの、ね、この礼拝に迎えているお一人お一人はこのイエス様を少しで信じておられるはずです。また信じるために招かれているはずですね。それは間違いありません。だからこのこと一点なんですよ。イエス様の十字架によって私たちは一つの体となるように招かれているんだと。そしてですね、18節以降ですね、御霊によって神の家族となっていくということが言われています。御霊によって神の家族となっていく。では神の家族はですね、どういうふうに成長するんでしょうか。神の家族はですね、どういうふうにして成長するんでしょうか、ね、それはですね、御霊によって成長します。ね、御霊によって成長します。ここを見ましょうか。では、このところにありますように、第一ペテロ1章23を見ましょう。3、はい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。もう一つ、生まれたばかりの血の実のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。そうですね。私はですね、まずですね、御言葉によって成長するということですね。神の家族は御言葉によって成長します。ですからですね、同じ御言葉をね、本当に食するということは、だから尊いんですよ。ね。 皆さんどうですか、御言葉に渇きを持って今日もですね、この礼拝にですね、この身を置いておられるでしょうか。私はですね、こうしたいとか思う通りのことをしたいというのはやっぱりあるんですね。自分の考えとか経験値とかあります。それがうまくいったという経験があればなおさらです。でも神様の御言葉はこう言われている。そこで葛藤が生まれますので、でも神様がそういうのはそうしますと、そのように柔らかい心を持って合わせて、ね、心を合わさっていけば本当に幸いだということです。皆さん、神の言葉によってですね、キリストを信じる信仰によって、聖霊によって新しく生まれることを新生と言いますね。新しく生まれると言います。新しく生まれた赤ちゃんも新生児と呼ばれますが、すべての信仰者はですね、本当に生まれ変わりを体験した新生児でなければならないんです。ね、皆さんどうですか？新生児の時期があったはずですね。で、いつまでもですね、柔らかいものだけはダメだということを言われます。硬いものも食せるように。でも生まれ変わったとはいえ、これから養われ育てられ成長していく必要があるんです。でも生まれたばかりの父の御子というですね、そのように私はいつもいつも純粋な御言葉の父を慕い求めていくんですね。だからもちろんですね、成熟していくとは言っても、生まれたばかりの父の御子のように父を求めていくというマインドスピリットはなくしてはならないということですよ。神の子供とされた私たちにも御言葉が、いやだからこそ御言葉が必要なんですよ。そしてですね、もう一つは交わりですね。交わりによって成長します。皆さん、交わりですね、今年のテーマですよ、ね、で交わり、特にですね、許し愛することですよ、ね、これはですね、よく親子上々のですね、コラムの時間によくですね、分かっちゃうんですけども、これはですね、まさにですね、子育てに必要な3つの柱が、本当にそれを表してるんですね。子育て、親ってこともですね、もし思い出していただきたいんですけども、それはですね、3つ、キリストによる親の愛情です。そして親の権威、リーダーシップですね。そして時間と感動の共有体験。この3つなんです。ね。同じものを見てね、よかったねって。素晴らしいね、すごいねって感動を共有体験するんですね。この積み重ねってすごく大切ですよね。そしてですね、好き勝手なことをしてはいいわけではありませんね。つまりですね、親の権威、霊的親のリーダーシップですね。教会ではですね、この各世代がいますよね。つまり私たち大人はみんな霊の親です、ね、次の世代のお友達にですね、神様のですね、御言葉を流していくんですよね。そしてキリストの愛を持って関わっていくんですよね。だからまさにこの3つのこの柱ってすごくね、教会の成長に大事だなと思うんです。いかがでしょうか、皆さん。ぜひですね、これをね、本当にまず覚えていただきたいと思うんですね。で、このことはですね、イエス様は言われているわけです。神様は言われているわけですね。じゃあ読みましょうか。3、はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。もう一つ、互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。そうですね、神様はっきりと言われましたね。愛してる、だから互いに愛し合いましょう。教会はですね、愛し合うところだと。つまり愛されるところではなくて、まず愛するところだということですね。皆さん、これ間違って言いますよ ね。私は愛されたいと思います。もちろんそうです。でもその私たちの持っている愛情タンクは、もうイエス様が十字架で命を差し出すことを通して、もう十分注ぐ愛はもう目の前にあるし、私が心を開いたらそれが全部注がれてくるんですね。私の愛情タンクがどんなに大きくても神様の無条件の愛で満たされるわけです。愛されてるんですよね。だから私たちは愛されているものとして愛するんです。だからね、こう互いにってことはですね、互いって兄弟姉妹の互いってことなんで、神様は愛を一方的に私たちに注いでくださいますよね。だからそれを持って何を持ってあなたに答えますかということで、私たちのいわゆる条件付きの愛でいいんだよと言われて愛するんですよね。神様は無条件の愛で愛せるとは言われなかったんですよ。あのペテロに対してね、3度目はそうですよね。あなたの持てる精一杯の愛で愛せると言われて、でも互いの愛は同じ愛じゃないですかね。キリストの愛で互いに愛する。で、まず愛されたら愛すっていう風な意識が多いと思うんです。違うんです。まずあなたから愛すって、それが互いに愛し合うってことですね。まずあなたから愛するんですよ。ある人がね、本当にですね、このなかなかですね、本当にこの 笑ってくれないっていうことに悩んでたそうですね、あの友達が。でね、あのなんでだろうって思ったらですね、祈ってる時に気づいたんです。あ、私が笑ってなかったんだね。もうすぐチームでしょ。だから私も同じようにね、なんでかって経営者の会社だから私から笑えばいいんだとね。もうこれ聖書を教えてる真理ですよね。でそれからね、笑えるようにって祈り始めて、笑い始めたんです。笑顔にいこうと。そしたら向こうが笑顔で返すようになった。これね、どこの関係性の中でもそうですね。まさにそうです。私たちから愛するときに愛し合える関係。そして今日からですね、本当にですね、悔い改めたらどんな罪でも許されるイエスの十字架と復活の架け橋がありますから、だから許し合うんですよ。でもですね、ごめんなさいという悔い改める思いが全くない、罪を認めたくないっていうふうな人には、この許しは注がれないということも、これも誠の部分ですがありますよね。そのことを覚えたい。でも私たちは交わり、愛する、許すことです。そのことを通して交わりを私は育むことによって成長していきたいと思うんですね。私たちはいかがでしょうか。互いに愛し合う、許し合う関係、このことによって神の家族は成長していくんです。この2つです。そしてですね、じゃあ神の家族はどういうふうにして広がっていくんでしょうか、ね、それはですね、神様が決めたやり方、それは教会を通して広がっていきます。で、教会を構成しているあなたの霊的成長を通して広がっていくんですね。私は教会の一部だと聖書ありますよね。あなた方はキリストの体の部分だからですと、エペソ5章にはっきりとあります。皆さん、これはどうですか。その通りですか。いや、私は違いますと、ね、こういうふうにですね、なっていくとやっぱりいろいろ歪んでいくんですね。そうじゃなくて、私は選ばれて招かれたんです。で、あなたは教会に招かれているんです、ね、そしてそこに組み込まれていく。で、このですね、ことも知らん間にではないんですよ、ね、やっぱり応答が大事ですね。私たちはそこに応答することが大事です。まあ、これは後でですね、ちょっと触れますが、まずですね、神の家族は教会を通してです。まず具体的には神の子とされたことの特権を誇りましょう。皆さんどうですか。私は神の子だということを誇っているでしょうか、ね、神の子だということをね、私は本当に聖なるプライドを持ちたいと思うんですね。先ほど申し上げましたけども、養子ということは選ばれたものという誇りを持っているんですよ、ね、私たちは選んでいただいたんだと。自分で言うたらね、こんな汚くて愚かなもの、なんで、でも神様は選んでくださった。だからそこに立って誇りたいんですよね。自分のこう価値を自分で低めないようにしたいと思うんです、ね、私たちはですね、本当に御言葉を信じて、そのまま受け止めて生きるならば、自己肯定感が本当の意味で高まっていくんですよね。自己肯定感が高まる一番近道はイエス様と出会い信じることですよ。だって私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、信じますか、ね、ですよね。だから皆さん、最近言ってませんが、鏡見たら言ってますか。 I love you って、ね、今朝言ってきた人おられます。見えませんがね、ちょっとどうぞ、ね、そうです。神様が作られた最高傑作、 I love you ですよ。神様にあってあなたを愛しますっていうことをね、聖なる誇りを持ちましょう。そして二つ目、どのようにして神の家族が広がるか。それは新しく生まれ変わる、そのことはですね、神の家族として生きる祝福と責任ですね。神の家族として生きる祝福と、まあ、使命と言ったらいいでしょうね。使命です。使命。ね。こんな名誉なことはないんですよ。私たちが手にすることができる最高の特権というでしょうね。で、それをうまく表現した詩編の告白があります。皆さんに告白しましょうか。では3、はい、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは、それは油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて衣の端にまで流れ滴る。それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる露のようだ。 主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。アーメンですね。本当にそうです。で、そういう私たちが一つになって共に進むことは何という幸せか。つまり神の家族として生きる者たちに対する永遠の祝福の約束ですよ。これ永遠に続くこの関係性だということです。そして同時にあなた方の使命があるんだと、ね、それは一つになって住むという使命なんですよ、ね、一つになってその共同体を本当に、育んでいく、そして広げ周りに流していくということですよね。でもね、私たちは一つになって住むということを難しくさせる申し上げた罪がありますよね。分断してしまう、敵意を生み出してしまう、そういう罪と私はいつもね、本当に抗い戦っていく必要があるということです。そしてですね、なぜ教会に、ね、なぜ私たちには教会という建物、そういう家族が必要なんでしょうか、ね、なぜでしょうか。それもお分かりでしょうね。それは主が言われた人が一人でいるのは良くないからです、ね、もう一人では生きていけないんですよ皆さん。一時ね、もう一人になりたいというのはもちろんあるでしょう。でもずっとですね、続いたらもう寂しくって、で多くの人々が歪んだ行動をね、問題行動を起こす一番の根っこはね、寂しさと言われます。寂しいんですよ皆さん、ね、強がっても寂しいんです。皆さんどうですか。認めたいんですね。だから神様がそうプログラミングされたので、人が一人いるのが良くないから、私たちは神の家族が必要です。永遠に続く家族が、そしてそこで神の愛を体験し、神の許しを体験し、そして神様の本当にですね、私が与えた使命を本当に成していくんですよね。そしてなぜ教会と家族が必要なのか、それは信仰が成熟していくためですよね。ね、これ何度も言いますように、ね、これ5つですね。それは礼拝交わり、奉仕、そして霊的教育、伝道です。この5つの使命がある。特にですね、2つの交わりに人生の問題に立ち向かわせ、互いに思いやりの心を育てるというですね、具体的に書きましたが、また奉仕に至っては自分の賜物を発見させて、それを通して主に仕えて教会を立て上げていく、そこに本当の生きがいを見出せることができるんだということですね。そうですね、神を愛し自分を愛する人を愛することが私の生かされている目的の一つなので、ここに神様ははっきりと言われているということで覚えたいと思うんです。そして互いに果たすべき責任があるため、互いに果たすべき責任があるとそのように言われましたね。でさっきですね、本当に私たちは神様に招かれていますが、ね、無意識にそこの一部になるわけじゃないと言いました。それがメンバーシップですよね。つまり花婿であるイエス様と花婿である私たちが婚姻関係に入っていくんだということです。これはですね、無意識にはできませんよね。無意識に誰も皆さん結婚した人なんていませんよね。いろいろ考えて、それこそ祈って主が導いておられるかどうかということを本当に祈ってですね、もう毎日毎日祈って、ね、人生でこれでいいんだろうかと祈って、そして決断するんでしょ。まさにその歩みですよ、ね、メンバーシップはそうです。花婿であるイエス様と花婿である私たちが、ね、本当にこの婚姻関係に入るということをこの応答するということですね。誓約をなして結婚し、父なる神の御子として神の養子として互いに生きることを通してこの教会で神の家族として生きることを選び取った者たち、ね、これをまあメンバーシップを持つというんですね。皆さんどうでしょうか、ね、このような恵み、ね、だからですね、この放送チャペルではまず全ての人は信仰告白をし、イエス様と出会う、そして神様と関係を回復する、そして洗礼をね、公の信仰告白をなして、その次にメンバーシップというところにこの3つのステップをね、本当に踏んでいくことこそが神様が定められた幸せであり祝福なんだということをね、本当に具体的に分かち合っているわけです。で最後ですね、4つ目ですね、開かれた交わりを、ね、していきましょうと、ね、これはですね、内輪ではなくて扇風機の交わりしましょうということですね。お分かりですか皆さん。内輪というのはですね、こう自分だけ会うでしょ。内輪ね、内輪、つまり内輪の交わりですよ、ね、つまりですね、神の家族が本当にですね、このミスになってくればくるほど本当に心地よくなってきて、もうこの交わりね、もうずっとこれでいいわってね、もうこのままでいいわと思ってしまう。つまり教会が自分たちだけで交わってる教会となっていくんですね。それはね、聖書が止まるんですよ。つまり他の人が入りにくくなるんですね。 内輪で自分に向かって風を送るようなものになってしまう。そうではなくて、自分が居心地がいいと感じられることが大事になってしまっている。知らずのうちにですね。そうじゃなくて、扇風機の交わりというのはですね、神の家族とされた喜びを周りに送り出していく交わりですよ。だからね、内輪ではなくて扇風機の交わりの位置でいきましょう。この素晴らしい交わりをね、多くの人々にね、送り、ね、流していこうという、そういうね、交わり、これが健全ですね。そういうふうにね、なっていきたいと思うんです。そして最後ですが、教会に求められるものは何か。それは清さです。そして温かさと言えるでしょうね。これはですね、まさに清さと温かさは相反するように思うかもしれませんが、でもですね、これは神の愛と神の義と同じように、また恵みと誠と同じように、両方大切な教会における側面ですよね。清さは御言葉の清さ、性的な清さ、金銭的な清さ、教会この清さを失うならば他の全ての良いものも失ってしまうということですね。つまり世の中的な考え方がずっと教会に入ってしまうということですよね。そうすればこのですね、御言葉の清さが薄まってしまう。特にですね、この3つ挙げたこの清さを、もしですね、霊的指導者が損なうならば、これはですね、本当に自らそこをですね、本当に実する必要があると、私はですね、本当に戒めを持っていつもですね、祈ってるわけですね。だから皆さんですね、ぜひ祈っていただきたいですね。私たちもそうです。この清さ、失わないように、ね、世の中的なもの、それをですね、瞬時に見分ける霊的識別力が与えますようにと。ね、そのように祈っていきたいと思うんです。そして、温かさですよね。これは清さと温かさ両方です。愛と義、恵みと誠のように、教会に必要な側面があるということをですね、私は覚えましょう。私はいかがでしょうか。ね。この中のですね、一つの御言葉をですね、読みましょう。詩編の、下から二つ目、65章の4節ですね。3、はい。幸いなことよ。あなたが選び、近寄せられた人、あなたの大庭に住む人は、私たちはあなたの家の良いもの、あなたの宮の聖なるもので満ちています。そうですね。私はですね、このように神の家族として、私たちは一人一人が招かれています。この恵みの中にですね、本当に入れられていくときに、この聖書は教えています。今日の19節読みましょう。3、はい。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、背を立って同じ国の民であり、神の家族なのです。そうですね。私はですね、本当に異邦人中の異邦人でありました。もし外国人でもありました。そして、旅人のようにですね、そういうふうな歩み、ましてですね、この選びの中に入れられていなかった。でも、イエス様の十字架を通して、また復活を通して、和解をなす道を備えてくださって、そのイエス様を信じるということを通して、私は神の家族とされた。聖徒たちと同じ国の民となった。この御国の世継ぎとなったんだと。なんという幸いでしょうか。ね、本流はもちろん選びの民、イスラエルの民ですね。でも、私有になったんです。木で言えば、継ぎ木されたんですよ。これが素晴らしいんです。皆さんどうですか？そのような、ね、驚くべき主の御業に、あなたが扱っていくことをどれだけ分かっているでしょうか。ね。だから聖なる誇りを持ちましょう。だからですね、それにふさわしい歩みをしたいと思うんですよ。何が主に喜ばれ、そうでないかを見極めて、日々またこれからのですね、現場へと使わされていきたいと思うんです。私はですね、一人ではありません。神の家族の一員です。ね。だからこの教会というのはホームなんですよ。ここで私は命の言葉、同じ言葉を聞いて、そしてそれに養われて、そして互いに祈り合って、互いにですね、本当に神様の御業を分かち合いながら、そして祈りを共有しながら、そして祈り合っていく、そして使わされていく。ね。主の中では祈り会を通してですね、励まし合う。そして、ね、それ以外の時には今いろんなですね、アイテムがあって、分かち合って祈り合って励ましていく。ホームはここです。ね。ここがホームです。そして、行くところが、私は使わされている現場です。そのことを覚えてですね、また一週間使わされていって、また一週間神の家族の礼拝へと私は戻っていきたいと思うんですね。ここがベース。そういう意味での本当にですね、健全なキリストの体を立て上げ、健全なですね、聖なる誇りを持って私はこの一週間使わされていきましょう。祈りましょう。天の父神様、ありがとうございます。あなたは私たち一生一生選び、神の家族だと宣言してくださってありがとうございます。かつては本当にあなたのことを 全く知る余地もなかった、そのようなものでありました。また罪がすぐにムクムクと出てきて人を裁いてしまう敵を持つ、そのような隔ての壁を生み出しやすいものでありました。また今もそういうものであるかもしれません。でもあなたは全てご存知で、私たちを愛して、だから悔い改めの道を備えているんだよ、だから私が共にいるんだよと、そのようにあなたが声をかけてくださってありがとうございます。どうかこの一週間も使わせるところで豊かにあなたを体験し、生ける神様との交わりを本当に育む一週間、毎日となれますように感謝いたします。神の家族なのですと、そのことを受けて聖なる誇りを持って使わされていけますように祝福します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。